はい、では続けて20章を学びます。では1節を読みます。また私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から下ってくるのを見たですね。御使いが鍵と大きな鎖を持っています。で、何の鍵かというと底知れぬところの鍵だとありますですね。で、これが先ほど話しましたようにまた別の場所なんですね。で、この底知れぬところのもともとの意味は筒です。筒、英語ではシャフト、ね、筒です。で、こうなんていうの、こんな感じですね、ずっと。で、底知れぬところって書いてあるようにそこがないってことですね。で、これは聖書他の箇所を見ていきますと、悪霊に関わる、悪霊と悪魔に関わるところ、彼らを縛っておき閉じ込めておく監獄ですね、として描かれています。例えばですね、イエス様が、この悪霊に憑かれている男と対峙された時にですね、レギオンいましたね、たくさんの悪霊がいるという意味ですけれども、で、底知れぬところにこの行き、こう連れて行きませんようにということをお願いしている場面がありますよね。この悪霊がこうお願いしているわかりますか。そして海ということなんですけれども、ちょっとこう変えたわけですけれども、そのようにこの悪霊を閉じ込めておくところで、黙示録にも出てきました。九章のところで底知れぬところからこう出てきてですね、そしてサソリの毒を持っているですね、得体の知れない恐ろしい格好をしているこのものがうわーっと出てきました。これは悪霊です。で、そこに悪魔が、次見てください、天から下ってくるのを見た。彼は悪魔でありサタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛ってとあります、ね、悪魔でありサタンである竜です。はい、この表現は、黙示録の11章に出ていました、12章に出ていましたけれども、このイスラエル女をですね、この追いかけている竜がいましたけれども、これ古い蛇だと書いてます。古い蛇、わかりますね、古い蛇、ずっと古い蛇ですよ、ずっと昔、創世記の3章に出てくるあの蛇ですよね、で、竜とも呼ばれてます。で、これ訳によって変わってくるんですね。竜とも訳すことができるんです、実は蛇は、ヘブル語はですね。ですからここは竜かもしれないというふうに言われてます。だから世界中に竜がありますよね、だから実在していたんではないかと私は思いますけれども、を捕らえたと。で、千年の間縛って底知れぬところに投げ込んで、そこを閉じ、その上に封印をし、千年の終わるまではそれが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後でしばらくの間解き放されなければならないと書いています。はい、ここで、まず、獣と、そしてその預言者、もう一人の獣はゲヘナに投げ込まれているのにもかかわらず、悪魔、そのもっとドンであるですね、悪魔がただ縛られているだけなんです。しかも千年経ったら解き放されるように縛られているんですね。で、ここがとっても千年王国、これから出てくる千年王国を理解するのに大事になります。千年王国というのは最後の試験期間です。試験、テストの期間なんです。見ていくと分かりますけれども、最後に神様から裁きを受ける前に、あなたは神を選ぶか神に反発するか、そのどちらかを選ぶんですよという試されている期間なんです。で、なんでそんなことをしなければいけないんですかと、私たちはいつも疑問に思ってしまう。最初からそうでした。エデンの園で命の木の他に善悪の知識の木があったんです、隣にですね。なんでそれを置いたんですかってよく聞かれます。私も、皆さんも聞かれたことあるかと思います。また自分自身も疑問に思うと思うんですね。 で、その他にもいつも聞かれる質問は、なんで神は愛の神なのにこのように悪があるんですかということなんです。だから私は信じられないというわけなんですけれども、でも本当に愛の神だから悪がなくなるんでしょうかという逆の質問をしなければいけません。神様は愛であるからこそ私たちが選び取ることができるようにしてくださっているわけなんですね。もし女の人が一人しかいなくて、自分がその女の人が嫌いでも、その女の人と結婚しなきゃいけません。あるいは他の女の人はみんなブスで一人だけ綺麗な人で、結婚をその綺麗な人とすると、簡単ですよね。で、その人が本当にその綺麗な女の人を愛しているかどうかわからないです。で、今度逆をいきましょう。他に女の人全部綺麗で、一人の女の人、まあ、その人は別に綺麗であっても、まあ、ブスであっても構わないんですけれども、女の人が、私は千万人の綺麗な女の人がいるけれども、私はあなたのことを選ぶよ、私はあなたと結婚するよと。それが愛ですよね。神様は私たちに自由意志を与えてくださっています。そしてその自由意志が本当に発揮されるためには、その選択肢、他の選択肢があり、かつその他の選択肢が魅力的なものでなければいけないわけなんです。だから善悪の知識の木があるがゆえに、あのエヴァ、またアダムがですね、私はあなたの言うことは聞きませんよ、私は神様の言うことを聞きます、神様を本当に愛しているんだということが試されるわけなんです。で、人間そのように作られているんです。で、千年王国では悪魔が縛られている状態です。だから私たちが罪を犯すときに必要な要素の一つが取れるわけなんです。罪を犯すときはまず私たちの罪の性質があります。そしてこの世という制度があります。そして悪魔がいます。で、この三つがないと罪を犯せないんです。で、その一つの要素である悪魔が取れてしまっているために、その誘惑はないんですね。で、千年王国は、まあ、後で 説明しますけれども、完全な環境が与えられています。さっきイエス様が鉄の杖を持って裁いてくださってますから、悪が存在しません。悪魔が縛られています。だから完全な無菌状態のクリスチャンホームの中に、まあ、人がいるようなものなんですね。で、もうすでに新しい体を持っている、復活の体を持っている人は何の罪、その肉体にですね、その体に罪はないんですけれども、大患難を通り過ぎた人たちもいるわけなんです。生き残った人たち、とりあえず神様に従いますよと言った人たち、まだこの生身の体を持っています。そしてそこから子孫が生まれます。千年間ですから長いですよ、かなり。子孫ができます。で、どんどんできます。で、彼らは肉体を持っています。普通のこの私たちと同じアダムから引き継いでいる肉体を持っています。でも完全な環境にいます。だから罪を犯し得ませんけれども、心の中でなんでこんなところに住まなきゃいけないんだって思うわけなんですね。そういう本当に神の国、まあ、これも神の国なんですけれども、メシアの国も神の国なんですけれども、今度入る永遠の御国ですね、あの21章に出てくる天のエルサレムに入る前に、本当に神様に従うのかどうかという試験を行うわけなんです。そのためにここで、しばらくの間なわけなんです。永遠にではないんです。そして次4節、 また私は多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となったとあります。ここで二つの種類の存在があります。一つが多くの座を見たとあります。でもう一つが、この大患難の時代に殉教した人たちですね。この人たちが生き返って王となったと。この二つがあるんです。一つ目は教会です。教会です。座があります。そして裁きを行う権威があるとここに書かれています。教会に対するイエス様のメッセージの中に黙示録の3章の21節ですけれども、こう書いてあります。勝利を得る者を私と共に私の座につかせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである、とあるんですね。そして第一コリントの6章の2節と3節にですね、コリントの教会に対してパウロが言った言葉があるんです。でそこで起こっている問題は教会の内部で起こっている問題なのに、それを外に持っていって外の裁判官に裁いてもらうということを行っていたんですね、コリントの人たちが。で一体何やってるんですかと。なんで内部で裁かなきゃいけないのに外部に持っていくんですかということをパウロが責めているところがあります。でそこでこう言いました。あなた方は生徒が世界を裁くようなことを知らないのですか。世界があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですか。私たちは御使いをも裁くものだということを知らないのですか。それならこの世のことは言うまでもないではないですかと。世界を裁くんだ、御使いを裁くんだと。でこれがここに書かれていることなんです。教会があります。そしてもう一つが今言った大患難の時代、軽挙された後に大患難の時代で殉教した人たちが生き返った人たちがいて、彼らも王となるわけなんです。千年の間キリストと共に王となるわけです。で次に5節で、その他の死者は千年の終わるまでは生き返らなかった。これが第一の復活である。この第一の復活に預かる者は幸いなもの、聖なるものである。この人々に対しては第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間王となると書いています。第一の復活について書いてありますね、ここに。はい。第一の復活があるならば第二の復活がありますね。でここにもう一つが第二の死と書いてありますが、第一の死もあるわけなんです。これをちょっと整理しましょう、ね、第一の死というのは私たちの肉体の死です、ですね、で第二の死というのはこれから読んでいく永遠の刑罰です。神様から永遠に切り離されている状態です。で次、第一の復活というのはイエス様が私たちに約束してくださった言葉、私は命でありよみがえりですですね、私を信じる者は死んでも生きるのですというところです。これが第一の復活です。でこれは軽挙があってから、そしてここで、この大患難時代で死んだ人が生き返るところまで、その第一といってもですね、一度に全部起こるわけではなくて、このいくつかに分かれる。でもそれはこの王となるために、このキリストと共に治めるためのこの復活だと考えてください。で永遠の命を持っているということですね。でもう一つの第二の復活というのが後で出てきます。神様から裁きを受けるための復活がこの第二の復活で、この復活は、この不信者の人たちですね、信者ではない人たち復活です。で素晴らしい約束は、第二の死は何の力も持っていない。素晴らしいと思いませんか。イエス様が約束してくださいました。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。何の力も持ってないんだ。 本当に私たちは永遠の保証が与えられている、永遠の救いの保証が与えられているわけですね。本当素晴らしいことです。そして、ここで彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に洗礼の間王となる、祭司であり王となる、キリストと共にと書いてあります。で、この千年の間に旧約聖書で予言されているいわゆる理想郷ですね、それがここで実現していきます。で、ペテロがですね、こう説教したときに、このイエスは神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られた、あの万物の改まる時まで天にとどまらなければなりませんと書いてあって、万物が改まる時がこの千年王国になるわけなんです。で、これちょっとあの私あのこれごく一部ですけれども読んでいきます。あの開かなくて結構ですね。あのノート取ってる方はこの箇所も言っていきますので、その箇所だけ書いてください。イザヤ書の11章の4節、正義をもってよるべのないものを裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。先ほども話しましたが、完全な裁判が行われます。完全に正しい裁判が行われて、もうその不正というものがなくなるわけなんです。これだけでもすごいですよね。皆さん毎日の仕事の中でテレビを見て、家庭の中で学校の中で不正を経験してますよね。不公平を経験しています。全部なくなります。で、次に、イザヤ書の2章の4節、主は国々の間を裁き、多くの国々のために判決を下す。彼らはその剣を鎌に、その槍を、剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。はい、戦争がなくなります。今気をつけてください。平和だって言ってるのは、あの私はもうなんか 80% 疑いかかってます。うん、平和だ平和だ。80%、もっとかな、もっとかな。なんでかって、平和だ平和だと言ってるときに、突如として破壊がやってくると、テサロニケ人への手紙の第一の5章に書いてあります。で、偽物がこれからやってくる時代です。今もやってきてますが、ですね。けれども本当の平和はキリストがもたらしてくださるんです。まず平和が私たちの心になければ、世界に平和は来ません。で、私たちが本当に平和を作るもの、イエス様が言われたように平和を作るものになるには、福音を伝えることです。神とその人との間に和解が与えられ、平和の状態になる、戦争状態がなくなる、それは福音です。イエス・キリストご自身です、ですね。そしてイエス・キリストご自身が王となられている時に完全な平和がやってきます。で、次、動物界にも平和がやってきます。イザヤ書の11章の6節から8節、狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。ネウシとクマとは共に草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べると、ね。考えてください、赤ちゃんがマムシ。手を伸べてです、ね。考えられないですよね。でもそれが可能になりますよと。そういう時代になります。そして次に、イザヤ書の35章の1節、荒野と砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる、盛んに花を咲かせ、喜び喜んで歌うと。環境破壊、今言われて環境論者が言ってますけれども、皆さんも環境論者は他の政治的なイデオロギーを持っていることをご存知かと思いますですね。本当に環境破壊、環境が回復されるのはイエス様が戻ってこられた後です。そして次に、そこにはもう数日しか生きない血のみ子も、寿命の満ちない老人もいない。100歳で死ぬ者は若かった者とされ、100歳にならないで死ぬ者は呪われた者とされる。これイザヤ書の65章の20節です。長寿が約束されています、ですね。というふうに、 千年王国、理想の社会がこの千年間の間約束されていまして、そして7節からは先ほど言った悪魔が解き放されるところの場面です。しかし千年の終わりにサタンはその牢から解き放され、地の四方にある諸国の民、すなわちゴグとマゴグを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海辺の砂のようで信じられますか。完璧な世界に生きているのに、海辺の砂のように神、あのイエス様に反抗する人が出てくるわけなんですよ。人間に善があるという考えを一切捨ててくださいですね。人間は邪悪であると、誰がこの悪を知り得ようかと、そこまで邪悪であるかを知ることができようかとエレミア書に書いてありますですね。神を求める人はいない、一人もいないということも書いてますね。善人は一人もいない。そして私たちがこういう環境であればこの人は信じるかもしれない、ね、今はねこういう状況でだからこう信じることができない。で、まあその言い訳として、信じない言い訳として、ちょっとねこの仕事が一段落ついたら私は信じますよ大学生に僕伝道したことあるんですけど、その大学生がですね、卒業してからこのね仕事がどうなるか分かってからこう信じますってこう言った、何年も通ってるね教会に通ってる人がそう言ってましたが、環境が変わっても信じないんです。で今度は逆に、イスラム教のように強制的にね信じろと、信じなかったら死刑だと、信じるか、この千年王国でも信じないんですよ。信じないんですよ。どうやったら信じるか。神様の恵みです。神様の恵みです。御霊の働きです。これでしか信じられないんです。だから信じない人を見て焦らないでください。なかなか言うことを聞かない人が見て焦らないでください。自分にはできないです。神様と、神様がその人に働きかけない限り、その人は絶対信じないんです、ね、焦らないでください。皆さんの役目、私の役目は福音をその人に知らせることだけです。そして自分自身がイエス様の福音の中に生きていくことだけなんですですね。そして彼らは地上の広い平地に登っていって、生徒たちの陣営と愛された都を取り囲んだ。すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くしたとあります、先ほど説明しませんでしたが、8節でゴグとマゴグって書いてありますね。これエゼキエル書の38章にありますですね。そしてペルシャも交えて、そこのイスラエルの周辺の諸国がイスラエルを攻めていくけれども、神様が介入されて彼らを滅ぼされるという予言があります。けれどもここの予言というのは、このそのようなものと同じようなことで起こってくるという意味で、その違う出来事です。ですか？なんでかというと、地の四方にある諸国の民と書いてます。世界的なレベルです。で、エゼキエル書で書いてあるのは、そのイスラエルの周辺諸国の話しか書いてません。ですね。でも似たような感じ。というのは、エルサレムを取り囲むんだと。聖なる都を取り囲んで、そして、潰そうと、このイエス様が王となられているこの都を潰そうとするという予言なんです。で、天から火が降ってきて彼らを焼き尽くして、そして最後に悪魔が行くべきところに行きます。そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽予言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受けるとあります。はい、ここで偽預言者と獣、千年の後も生きているんです。永遠に火と硫黄の池でわかりますね。永遠の裁きなわけなんです。千年後も1万年後も1億年後もずっと永遠なんだということなんですね。でこれは本当は信じたくないです。本当は受け入れたくないです。本当は避けたいです。これを見たくないです。けれども それだけ私たちは神様の前に申し開けしなければいけないんだよというアカンタビリティですねがあるんだよということに気づかなければいけない。この生きている間に私たちは神様を恐れるという選択があるんだよということに気づかなければいけない。そして実はローマ人の手紙を読むとですね、この一章のところに異邦人、神様をいわゆる知らなくて偶像を拝んでいる人たちであっても死後に裁きを受けるというのは知っているということが書いてあります。これはひどい話。キリスト教っていつも地獄の話してひどい話だ。違うんです。自分で知ってるんです。人間は死ぬことと死後に裁きがあることを定まっているということもヘブル人の手紙に書いてますけれども、知ってるんです。死んだら裁かれるというのは知ってるんです。だから私たちはこのことも伝えなければいけないんですね。また繰り返しますが、セカンドチャンスはないんです。で、次に11節、また私は大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなった。はい、ここにいわゆる裁きの御座が出てくるわけです。伝道者の書に最後のところに、神は善であり悪であり全ての隠れたことについて全ての技を裁かれるからだとあります。神様が最終的に定めておられる裁きの日、これが白い大きな御座なわけです。大きな白い御座。そして地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなったとあります。千年王国はあくまでもこの地上の今までの物質がこの変わって環境が良くなっていく状態ですけれども、この時点で悪魔がこの滅ぼされた時点で、今ここにある全ての物質、原子に至るまでが全てが崩れ去ることが起こるわけです。ペテルが手紙の中でも、その日が来ればそのために天は燃えて崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいますというふうに言っています。で、12節、また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。大きいものも小さいものもというのは全ての人を差別なくということです、ね、お金をたくさん持っているから神様によく見られることは賄賂というのは聞かないんですね。そして大統領でしたとかというのも聞かないし、これだけのことを私はこれだけ献金しましたというのも聞かないんですね。差別ないんです。そこに至ったら全てがみんなが平等になります、ね、大きいものも小さいものも。そしてそして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれた。それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されていることに従って自分の行いに応じて裁かれたとあります。書物が裁きの座にあります、ね、その書物っていうのはいわゆる裁判官がこう法令ですね、このいろいろこう同じように感じでこう書いてあるわけですけども、あるんです。神様も持っておられるんです。で、モーセが、この神様にイスラエルのために取りなしをしたときにこのことについて言及しました。金の格子をイスラエルが作った後にモーセがこの石の板をですね砕いてですね、そして多くの人がこの死んだわけですよね。でまた彼らが悪いことをやってこの死んでって、で、アロンがですね、その火鉢を滅んでいっている人とその生きている人との間のところでこう立ってですね、そして裁きを収まったわけなんですけれども、そこでモーセがですね、この話しました。出エジプト記の32章の32節で、今もし彼らの罪をお許しくださるものなら、しかしもしも叶いませんなら、どうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってくださいです、ね、書物があるわけです。そしていろいろな書物があるんですけれども、命の書物があるんですね。けれどもそこに書き記されてない人たちは自分の行いに応じて裁かれた。行いの書物って言ってもいいかもしれません。それもあるわけなんです。そして海はその中にいる死者を出し、 死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれたとありますが、死、まず海ですね。そうですね、ちょっとその前にごめんなさい、死もハデスもから説明します。はい、先ほど説明したように地獄いろいろ種類があるというこのハデスがあります。ゲヘナの他にハデスがあるんです。でハデスというのは最終的な裁きを受けるために待っている拘置所です、ね、刑務所の前です、ね、拘置所です。でそのことをイエス様が、これ、まあ、イエス様十字架につけられる前の話なんですが、ラザロと金持ちの話のところで、あれは例えじゃないですね、例えとして話されてません、話されました。そして2つの場所があって、アブラハムの懐、慰めを受けているその貧しい人がいて、そして金持ちは苦しんでるんですね、意識があります、ね、でそこは淵があって行き来できない、お互いに行き来できない、でもお互いに会話することができるぐらいの距離っていうか、この近さなんですね。でイエス様が十字架につけられて、そして贖いを完了されてよみがえるときに、そのところ旧約の生徒たちがこのアブラハムの懐にいたんですけれども、彼らは一緒にイエス様と引き上げられていったわけなんです。だからそこ空っぽです今はですね。でもその苦しんでいる人たちがいて、そこ、このそのハデスで、死もハデスもっていうのは死んだ人であって、そのハデスにいる人って意味ですけれども、が死者を出したと、海から出した、海が出したんです。なんで海なのか、聖書に書いてあるんですけれども、このハデスっていうところは地の中にあるとも書いてあるし、あと海の奥底にもあるというのも書いてあります。海の底、深い淵というのも書いてあります。で、そこから、このあのこう出されたわけなんですね。でそれから死とハデスとは火の池に投げ込まれた、これが第二の死である。命の書に名の記されてないものは皆この火の池に投げ込まれたとあります。火の池はですね、マタイに、どこだっけかな、ちょっと箇所忘れましたけれども、この悪魔のために用意された、マタイによる福音書だ、あの羊とヤギをえり分けるところで、このヤギに対してですね、この悪魔のために用意されているこのハデスに行けということをこのイエス様がおっしゃるところがあります。そこにこの悪魔のためにあるわけなんですけれども、自らそれを選んでった人たちですね、その悪魔の惑わし、その悪魔にそのまま従ってった人たちです。だから神様がこの地獄の燃料を、この地獄の火の燃料のためにですね、人を作ったのではなくて、そのために地獄があるのではなくて、それを選び取った人たちです。責任は人間にあるわけです。そして命の書と書いてあります。でね、本当に私たちの思いの中にこれを絶対に入れておかなければいけないのは、イエス様が言われた言葉ですけれども、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。どっちに名前があるのか、命の書にあるのか、それとも行いの書にしかないのかですね。これを私たちがチェックする必要があるんですよね。そして私たちはこの今の引用した箇所は、弟子たちがこの悪霊を追い出してですね、この喜んで追い出し、あなたの名によって追い出したわけです。でイエス様もこれは素晴らしいですって喜びました、一緒に。けれどもそれよりも名前があることを喜びなさい。教会の中でもいろいろとですね、楽しいことがあります。でいろんなことが起こってですね、本当に楽しい、いろいろやって、そしてこう悪霊が追い出ること、出ていくこともあるかもしれませんですね。人が癒されていくこともあるかもしれない、そして伝道していろんな人が救われていくってこともあるかもしれない。けれども自分が名前が天の御国にちゃんと書き記されているのかどうか、ちゃんとイエス様の前で、神様の前で私が清い良心で立つことができるのかどうか、これをが一番のこのチェックですね、チェックをしていく必要があるんだよということです。そして 次回というか、あの後で、その命の書に書き記されている人たちが行くところについて読んでいきます。ではお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。今私たち一人一人があなたの御前に出て、もし開きをしなければいけないことを学ぶことができたことを本当にありがとうございました。天のお父様、どうぞ私たちが日ごとに他の人たちと離れて自分だけであなたの御前に出て、そしてあなたの御前で良心を清めていただけるようにお願いいたします。主、本当にあなたが私たちを受け入れてくださる、そして傷のないものを、汚れのないものとして受け入れてくださるというその約束に従って、私たち自身が神の愛にとどまり続けることができますように助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。